ここから、ここから、ここから。
SDGs。ここから、SDGs。
こんにちは。ここから SDGs。SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組は、より良い未来のための活動目標、SDGs について、リスナーの皆さんと一緒に考え、学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし、SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。さあ、それでは南波さん、いつものように SDGs についてお願いします。
はい、 SDGs とはサスティナブルデベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれる、より具体的な目標にまとめられています。
では SDGs は何のために生まれ、今取り組むんでしょうか。
今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通のしるべとなります。
はい、では今回のゲストさんです。自己紹介お願いします。
はい、延岡市長の読山です。皆さん本当に今年1年お世話になりましてありがとうございました。まあ、延岡市は SDGs 未来都市というふうに政府から選んでいただいてますので、ある意味で実は延岡市全国のトップランナーという役割もありますし、またやってきているところも本当にユニークなことありますので、今日皆さんに少しでも知っていただいて、そして一緒にですね、本当に未来に向かって街づくり、そして地球づくり、一緒に力を合わせていただければと思ってまいりました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、では南波さん、今回のテーマが2024、はい、誰一人取り残さない SDGs 未来都市延岡の実現に向けて、こちらのテーマですが、
はい、2024ですね。はい、去年もね、このテーマ で、
ね、同じ時期に、ね、
お話を伺いました。はい、はい、延岡市はですね、2023年に SDGs 未来都市として国から認定を受け、持続可能な社会を目指して様々なプロジェクトを進めてこられましたよね。はい、地域の豊かな自然を守り、地域経済を活性化させる取り組みや、子どもたちの未来を見据えた学びの環境の整備など、どれも市民の皆さんにとって関わりある重要なテーマです。今日はその延岡市をリードする読山市長を お迎えしてですね、これまでの進展や今まさに取り組んでいるプロジェクトについて詳しくお話をお伺いしたと思います。延岡市がどのように未来に向けて歩んでいるのか、そして私たち一人がどのように関わりを持てるのか、ぜひ一度考えていきたいと思います。
はい、はい、ここから SDGs。 この番組は株式会社グローバルクリーン、株式会社池上冷熱、延岡市の提供でお送りします。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
では市長に改めてお伺いしたいんですが、はい、SDGs 未来都市とは、はい、具体的にどのようなものなんでしょうか。
そうですね、はい、持続可能と、うん、可能という意味では、まあ、今年も猛暑の1年だったんですけども、うん、はいはいはい、やっぱり猛暑、そして異常気象ですね、うん、はい、この間もものすごく被害が起きてしまいましたけど、そういうことを抑えていくために一人一人が例えば CO2 を抑える行動をしていくとかですね、うん、あるいはいろんな方が本当に誰一人取り残されないで活躍できるような街にしていくとか、本当に様々な取り組みを行って、はい、本当にこうみんなが一人一人輝ける街、将来に向かって希望が持てる街、うん、安心できる街、 これを作っていこうというのが、まあ、SDGs 未来都市ということで、はい、まあ、私たちも様々な取り組みをやっています。
そうなんですね、はい、まあ、延岡市トップランナーということですが、
うん、そうなんですよ、はい、今その SDGs 未来都市ね、あの、はい、国が、認定している制度なんですけども、はいはい、2024年の現在で、206都市207自治体となりまして、はい、未来都市、はい、宮崎県は延岡市だけなんですよね。だけなんですよ、
はい、これはちょっと
ね、本当はもっと話題性が、うん、そうですね、もうみんな知っててほしい、声を高めてちょっと叫びたいぐらいの、
は
い、
ちなみに九州でいうと、まあ、熊本だったり、まあ、鹿児島、福岡あたりはね、
まあまあ、
は
い、まあまあ、沖縄とか多いんですけど、うん、はい、宮崎はね、
でもすごく大事なことですし、国もあのお金の面でも応援してくれるんでですね、ぜひ、まあ、延岡市以外のですね、あの市町村も、あの、あるいは県も頑張ってほしいなと思いますし、まあ、そういう意味でも私たちがあ、いいことやってるなと、もっともっと思っていただけるようにですね、頑張っていきたいと思いますね。
はい、そうなんですよ。で、今その選定される、キーワードだったらウェルビーイングっていうね、はい、キーワードがすごく大事にされてて、はい、その視点を含めた形でですね、やっぱ選定が進められてるっていう、この点も含めてまた後ほどね、お話を伺いたいと思うんですけれども、はいはい、あの、延岡市はですね、市民の皆さんが SDGs をもっと身近に感じて行動につなげられるようにいろいろ工夫をされているというふうに伺ってるんですけども、はいはいはい、どんなものがあってですね、どんな風に役立てているのかちょっと教えていただけたらと思います。はいはい、
やっぱりあの、なんていうんですか、ちょっとお得な効果がもたらされるような、うん、そしてそれがこうある意味で励みになるようなですね、はいはい、そんな仕組みをということで、あのスマートフォンの中のアプリをですね、はいはい、いくつか新しく作ってます。例えば延岡脱炭素アプリっていうのがありまして、うん、はい、これはあのエアコンを買い替えたり、例えば冷蔵庫を買い替えて CO2 を抑えると2000ポイント、はい、2000円分、延岡本で2000円分、はい、あのそれぞれ贈呈するとか、はい、あ、そういったことであの楽しみながらまたこう張り切ってあの脱炭素をやっていただこうということになっています。で、あるいはあの延岡健康マイレージアプリというのがありまして、歩いたり健康にいいことしたらポイントがたまる、ポイントってこれ延岡コインですから、はいはい、延岡市内で大体今500店舗ぐらい加盟店があるんです、はい、そこでは、はい、あの使える、買い物に使える、まあ、やっぱ延岡でのお金ですけども、うん、健康になるということで、逆に言うと、まあ、お得という部分で買い物もしていただける、うん、そして延岡市内の加盟店だけしか使えない延岡コインなので、はい、地域の中でお金を回していくという意味での、うん、まあ、エコシステムですね、はい、ということにもなります。そして何よりですね、お一人お一人が健康になるということは、その方が住み慣れたですね、あの ご自宅で長くあの健康に過ごしていただくということにもなりますし、同時に町全体の医療費が減るということは、例えば国民健康保険税とか介護保険料が値上げされないということで、家計にとってもプラスになるということで、一人一人の健康がみんなの家計を助けるということにもつながるので、はい、あのそういうこともあのアプリを通じてですね、うん、応援をしています。それからあと、まあ、あの例えば生ゴミですね、はいはい、生ゴミを燃やすっていうのは水分が多いので、はい、あのその分あの化石燃料使っちゃうんですね、はいはい、でそれを減らそうということで、各ご家庭の生ごみを例えばそのご自宅でコンポストで肥料に変えていただくとか、うん、ご自宅で処理していただくと、そのための補助も今あの昨年から金額引き上げて、うん、はい、行ってまして、これおかげさまで大好評なんですけど、
う
ん、
そうですか、
はい、でそれであの肥料が出た時にですね、はい、例えばご自分のとこそんなに庭ないけどなとか、あるいはそのアパートに住んでるから別にやることないしって思う方もですね、うんうん、市役所に持ち込んでいただきますと、あの1回持ち込んで250ポイントあのそしていただいて、はい、であの延岡植物園で有効に使わせていただくわけですから、各ご家庭で CO2 減らすのと合わせて、同時に延岡のやっぱ自然を豊かにするということに使わせていただいて、あの1回250円なんですけど、何回もだというと我々きついので、あのお一人あの4回まで、つまり1000円まで1000ポイントまでなんですけど、そういう形であの本当に肥料を作っていただいても有効に活用するし、そこにまた延岡コインで応援させていただいて、また皆さん方にこうまあ張り合いを持っていただこうということですね、やっています。で、あとですね、そのやっぱり SDGs って何だろうって分かりにくいところもあるので、あの新しいポータルサイトをですね、はい、みんなのアクションブックっていうのを実はあのリリースをしています、はい、それをご覧いただくと、あのあこういうことも SDGs になるんだな、こういうこともやっぱりあの街のためみんなのためになるんだなってことが分かりやすく書いてますし、またここでまた それぞれの皆さん方 の, あのお取り組みをこう情報発信して PR すると、仲間をもっとですね、あの募ることもできるということもできるので、はい、あのみんなのアクションブックっていう名前で延岡 SDGs ポータルサイトっていうのができてますので、こちらもぜひあのご覧いただいて、どんどん使っていただいたり、どんどん仲間の輪をですね、うん、広げていただければなというふうに思っています。
はい、ね、今いろんなお取り組み工夫というかね、はい、あのサイトもご紹介いただいたんですけども、うん、はい、あの脱炭素アプリいいですね、
はいはい、これは本当に好評で、は
い、いいなと思って、
で今デコ活キャンペーンってそのまさにエアコン買い替えたら2000円とかありますけど、3月21日まで、で期限がありますので、ぜひ、はい、それまでに買い替えていただいて、で少しでも来年の猛暑をちょっと和らげようじゃないか、でやっぱり災害を抑えようじゃないかということで、はい、多くの人たちのご協力をお願いしたいと思います、う
ん、ね、本当にあの今脱炭素においてデコ活って主張を走られたんですけど、はいはい、国民運動なんですよね、はい、であの、まあ、デコ活って調べるとですね、いろんなのも載ってるんですけども、それこそ気候変動による軽減と適応策ですよね、準備していくってことすごく大事なので、もうあのどんどん気温は高まっていく中で、じゃあ待つのかというと、うん、やっぱり生活環境を適応していくっていうことで、そのためのあのそのためだけじゃないか、あと軽減かな、うん、そのいろんなその工夫、私たちがそのひょいと軽々とその取り組みができるようなアプリですよね、はいはい、参加できるようなっていうのでいいなっていうふうに思いましたね。
ポイントもらって、なんだかその贅沢してるのかな、気前がいいなと心配する必要なくてですね、うん、そのお金は延岡市内だけでしか使えない、はい、延岡のみんなが潤うため、
そうですよね、
皆さんの行動がみんなが潤う、うん、そして地球が良くなると、うん、こういうことなので、はい、あの本当ご心配なく
て、いいことずくめ、
はいはいって思いますので、
本当に小さな経済を回していくっていうことはとっても大事だし、うん、はい、 その地域経済、未来の地域経済を守っていくこともだし、あとその移動が少ないので脱炭素なんですよね、はいはい、地域のお店で物を買うっていうのもね、はいはい、大事で、その中で健康マイレージ、うん、歩けばポイント貯まるみたいな。
私ももうやってますよ、毎日。
本当です。
意外と歩いてないなとか思ったり。
あの2万人以上、はい、あのメンバーになっていただいてますけど、延岡コイン自体が今市民の3人に1人ぐらい使っていただいてて、はい、これ多分全国でも普及率トップクラスなんですよ。大体あの西の延岡、はい、東の木更津と言われてるんですけど、この2つの市がダントツに今進んでるという、はい、まさに SDGs 未来都市、はい、らしい取り組みだと思うんですけど、
意識を持てらっしゃる方がもう多い、
西の延岡でも本当この地域公園ってなかなか成功がね、うまく回らないっていうのはやっぱ聞くことは聞くんです、作ったけどって、はい、でもそれが上手に皆さんを使ってらっしゃって、はいはい、 でその仕掛けも仕組みもちゃんとこう、はい、面白いもん次から次へ、
はい、ね、ということは延岡公園で、はい、あのある活動に寄付するっていう仕組みもあるんですけど、例えばあの猫のあの去勢の手術のために寄付するとか、あるいは子ども食堂に寄付するとか、そんなのも過去やってきてますので、延岡公園に使うとお得だけじゃなくて、やっぱ地域のために自分もこう貢献できるっていうんですね、本当にこうなんかつながるための、
そうですね、
はい、仕組みってことは言えると思います。
お金で目にあのコインだから、そのあの現金ではないんだけど、うん、それがなんか愛がある感じ、愛の循環がなんかつながってる感じがあるなって思って、
あの、ね、どうしてもスマートフォンっていうと、うん、あのなかなか私は使いたくないとか、うん、使わないっていう方もおられるかもしれませんけど、うん、今だいたい月に4日ですね、うん、あの毎月スマートフォン無料講座ってやってるんですよ、
はい、で、あ、知れですか、
はいはい、ですからぜひそこを参加していただいて、少なくともこう、ね、地域のためになるんだったらっていうお気持ちで、ぜひスマートフォン講座使っ、うん、あの入っていただいて、その後延岡コインとか健康マイレージとか、うん、あの脱炭素アプリ、うん、あとまた防災延岡っていう、はい、あの防災の時に役立つアプリもますが、そういうのをどんどん入れてもらってですね、うん、本当にあの安心のためにも、うん、また本当にこうあの街に住んだ、いや、よかったと思っていただくためにもですね、うん、ぜひスマートフォン講座も毎月4回ぐらいやるんですけど、うん、あのすぐ埋まるんですよ、
ね、あ、やっぱり
でもあの、はいはい、ただあの広報の描画とかでも日程発表してますので、うん、はい、なかなかあの入れなくても、うん、どうか根気よくお願いしたいと思います。参加していただいたら必ず入りますので、うん、はいはい、
それだけ皆さん必要としてるんですよね、そういうのもね、
は
い
は
い、
あとお友達ができるんでしょうかね、
はい、それもあると思いますね、
わからない、だからみんながわからないから、
うん、あとあの今学校で 一人一台でパソコン端末用意してますけど、はい、例えば学校になかなか行けないご家庭があって、うん、奥さんがいてで家でだったら学校とつながると、はい、そういう時にインターネット環境ないっていうとまたつながらないんですけど、うん、そういう時は無料でルーターを貸し出すと、これも延岡市しかやってないです、県内では
。そうなんですか、
はい、そういうことやってますので、子供さんたちもそのアプリとは別にですね、一人一台ですから持って帰ったら、うん、あの人間関係でねつまずいて学校に行けなくても、うん、少なくとも学校とつながり続けることができる、うん、で今あのやっぱり宮崎県で唯一延岡市はオンラインの学習支援もやってますので
、そうですよね、
はい、そういうことこうやっぱりいろんな方々がチャンスをですね、うん、あの逃さあのまああの全ての方にチャンスがあるっていう、うん、まあ SDGs の理念、こういうことで
まさにそうです ね、機会の平等ですよね、はいはいはい、本当にそこは大事だなと、はい、本当に手厚いなと思います。細やかに本当にそこだったんだよねっていう風なその支援があるっていうのは、
ね、みんな一人一人ね素晴らしいもの持ってるんだから、ね、それをこうねあの輝かしていこう、行きましょうよみたいなね、その気持ちですけど ね、
その中でこの家から出るゴミを減らしたい方のコンポスト、はいはいはい、これもまたいいですね。
この補助金大人気
です。これいいなと思ってて、はいはい、でその実際そのコンポストした後どうして堆肥ですよね、はいはい、どこに持っていこうっていう方は結構多いと思うんですよ、はいはいはいはい、そうでもそれを、まあ、4回までだけれども、はいはい、あの持っていて、で多分それが普通の多分文化になっていく、その行動がですね、はい、当たり前になっていくっていうことが、いやらしくないなって感じはします、うん、なんか押し付けがましくない、
はい、
どうですこれ松田さん、
わかります、はい、
うん、
自然にできて、うん、なんかみんなのそれぞれのためになっているっていう、なんかいいですよね、
は
い、
なんか植物園が豊かな、うん、みんなのための緑を、
う
ん、
そうするとまたこう遊びに行った人とかね、はいはい、行きたくなるし、足を運びたくなるし、お花きれいに咲くし、
そうこれうちのゴミのね堆肥なんだよって言うと、なんか誇らしい感じもね、うん、するなと思って、これ人気なんですね、
はい、人気です、おかげさまで、はい、
いいな、
まあ、またぜひ応募していただきたい
と思います、はい、ぜひぜひ、はい、そして、はい、延岡SDGsポータルサイト、ポータルサイト、はい、こちらの、FM さんもね、はい、入ってますよね、
あ、はい、ありがとうございます、
こちらこそ、
本当にどんどん輪を広げていく、一つのこう、ね、ステーションにしていきたいと思ってますけども、
は
い、
私もこれ、登録してます、
あ、
これ
私自身、
あ、ダウンロード、見てます、は
い、
登録でいうと、今、どれぐらいなんでしょうね、結構数があるんでしょうかね。後ほど、
これ可愛いですよね、のの字で、
そうそう、
は
い、
の
こうどんどんこう仲間が増えてるって感じ、
これすごい可愛らしくて、いろんなこの SDGs 未来都市のこのポータルサイトのようなものを拝見するんですけど、延岡別格で可愛いんですよね、
ありがとうございます、
もうぴょっと見やすい、なんか見やすいし参加しやすい、市民あの、市役所の職員の方々が使い方を教えてくれてますよね、
はいはいはいはい、
面白く
やっぱり、ね、使って仲間を増やしてね、あのそれぞれの活動をもっと知っていただく、こうここ見ると大体わかるっていうね、
そうですね、
あれは何かしたいけど何していいかわかんないなっていう方もここ見ていただいたら、はい、あ、じゃあまずここから私もこう貢献できるかなみたいな見つけていただけると思いますね、
そうなんです、企業様のねその市民の方々だけじゃなくて企業さんのお取り組みもアップされてるのも特徴的ですよね、はいはいはい、これは、は
い、ですから企業さんもね、あの PR するということでやっぱり、あ、この企業、ね、これだけ素晴らしいことやってるんだな、じゃあ例えばね今人手不足っていうことですけど、はいはい、じゃあ私もこの会社の一員になりたいなっていう、そういうことにもつながると思うんでですね、はい、どんどん使っていただきたいですね、
学生さん見ますよね、
見ますよね、はい、
そうすると働きたい企業が自己実現できる企業さんが延岡にこんなにたくさんあるんだって知るとね、いいなって思いますね、はい、なんかいいように活用っていうかこう広げたいなっていうのは、はいはい、
みんなでこう、ね、育てていただきたいサイトでもありますね、
本当にそれはすごく感じますね、いやでもこんな風にいろんな工夫があって、あの参加者もすごく多いっていうのは、
はいはいはい、
やっぱり気になるんでしょうかね、皆さん
ね、
市長から見てどういうか、どんな風に見えます、
やっぱりこうなんか町のためにみんなのために役に立ちたいっていう方はもともとすごく多い延岡って本当に嬉しい町だと思いますので、
はい、
あとはだからそういうきっかけをどこで掴んでいただくかとか、
はい、
何をしたらそういう気持ちが本当にこうあの行動に移せるのかっていうのを分かりやすくこうナビゲートっていうんでしょうね、
はい、
させていただければこうものすごいこう大きな渦になっていくんじゃないかなと思いますけど、はい、まさにそのための仕組みっていうことだと思います、
ね、
さあそれでは米山市長1曲目のリクエストをご紹介お願いいたします、
はいはいはい、これはですね実は後ほどもちょっとお話しするんですが、今延岡市障害者雇用倍増と ということで、あの障害がある方もない方も共に共生社会作ろうということで掲げてますけど、あのザ・サン・イズ・セッティング・オン・ザ・ウェストという、これ五大湖という昔あの本当に大、今も人気なんでごめんなさい、昔って
言ってたんですけど私も好きです、
五大湖
で実はですね、これあのもう40年ぐらい前なんですけど、うん、NHK のドラマで男たちの旅路っていうですね、鶴田浩二さんが出たり、あの有名なドラマがあったんですけど、その中であのおそらく初めてだと思います、障害をお持ちの方を正面から取り上げて、そしてあの障害をお持ちの方がですね、やっぱりそのチャレンジしようと思うと何回も何回も傷つくんですよね。で実はそのこのドラマの中で、まあ、あんまりその子供さん傷つくんで、もうお母さんがもう外に出さないようにして、子供が傷つくのを見たくないからということなんだけども、でもやっぱり親なきゃとって言葉ありますけど、やっぱお父さんお母さんの方が先に旅立った時に、子供さんがやっぱりその本当にその子供さんらしく生きるためにって考えると、やっぱり傷つきながらでもやっぱり外に向かって出ていく、チャレンジしていくっていうことが必要だよねっていう、実はものすごく大事なメッセージ、あの40年も前からですね、あの、はい、このドラマで伝えていただく時に流れてた曲で、はい、私も実はあの、まあ、今の仕事をするよりも大変大きなですね、はい、きっかけって言いますか、やっぱこういうことをお役に立ちたいなっていうふうに思わせていただいたドラマと、この音楽すごくセットになってて、でまあこれ多分あの日が昇ってまた沈んでっていうことで、うん、だけどまあこれは多分そのうまくいかないことがあって、うまくいったけどまた辛いこともあって、だからそういうことを繰り返すんだよっていうことじゃないかと思うんですけど、まあそういうことを繰り返しながら地域全体がですね、やっぱりこう SDGs の街になっていくっていう、まあ成長していくっていう、そのまあプロセスをなんか歌ってくれてるような気がしました
ですね。新しい曲ですね、はい、じゃあ聞いてみましょう。はい、
2024誰一人取り残さない SDGs 未来都市延岡の実現に向けてテーマにお送りしております。読山市長、先ほどありました、はい、延岡 SDGs ポータルサイトですが、はいはい、企業でいうとどれくらい、
はい、あの今29社の方がすでにですね、ご登録ご参加いただいてまして、はい、着実に広がっているなと。あとあの、はい、町全体の取り組みをポイントにして、はい、今6167ポイント強地点です。ですからこれあのみんなで力を合わせてそれだけ本当に前に向かって動いているということだと思うんですけども、はい、もっともっと皆さんが参加して、
そうですね、
もっと、はい、引っ張り上げてほしいと思います、はい。
楽しみですね。
そうですね。
だからみんなで成長させていくんですよね。
う
ん、これはね、はい、誰かじゃなくてですね。
はい、ね、はい、おっしゃる通りだと思います。はい、
楽しみですね、ますます。
はい、ではこれからですね、延岡市ではどのようなの企画とか取り組み予定されているものありましたらご紹介ください。はい、
そうですね。先ほどあの、ま、地球温暖化防止、あの CO2 削減、あの化石エネルギーに頼らないという話しましたけど、それで言うとですね、その代表格って自転車だと思うんですね、うん、
はい、
で自転車っていうのをもっとあの大事な存在として見直そうっていうことで言う中で、実はあの国際的な自転車レースのスルト九州っていうのがあるんですよ、
はい、
でこれあのもう本当にあのオリンピック選手クラスの方が過去から参加するんですけども、うん、来年の10月にですね、延岡から佐伯まで、大分の佐伯まで、
はい、
県境を越える形でツールド九州が2025で開催されることになりまして、私どもも誘致が実現できて本当に嬉しく思ってますけど、
はい、
あの延岡出発なので、うん、前日はたくさんの方延岡宿泊してくれるんですよ。
そうですね、
我々とでも経済的にも大変嬉しいんですけども、
はい、
やっぱりこう自転車今世界的にも注目されてますので、うん、はい、延岡でそんなハイレベルのレースやったっていうことが町のその一つの SDGs 分野でのブランドになってですね、うん、
はい、
やっぱり延岡は SDGs の町だね、あるいは SDGs で何かやろうと思ったら延岡と組みたいねと、うん、いうふうに思っていただけるきっかけになると思います。それからですね、あとやっぱりあの公共交通バスとか乗り合いタクシーということで、うん、マイカーの依存を減らしてできるだけ公共交通で暮らしていただきたいということを考えたときに、やっぱりバスが不便だという声が多いので、1月の6日からですね、年明け1月の6日から北部街中循環バスと南部街中循環バス2路線が新たにまず3ヶ月間の実証運行ということでテストをやって、でそれであの人数乗る方があの一定数おられるって確認できれば、そのまま4月以降ももう本格運行ということにつなげていただきたいと思うんですけど、あの北部っていうのは旧延岡市の北部ということで、まあ北でいうと例えば大門とか桜ヶ丘ぐらいから、まあ、多田羅も回り、そして伊予延岡でも回っていくと、はいはい、ということで、それで南部の方はあのとまああのこれ実は1周1時間以内じゃないといけないという決まりがありまして、なぜかというとあのドライバーさんが1時間に1回必ず休憩取らなきゃいけないので、実は1時間以上のループができないので、南部の方はですね、片田とか駿河丘とかっていうところからぐるっと回るんですけど、ただやっぱイオン延岡間を通っていくと。で実は令和3年度にですね、約1100人ぐらいの方に協力していただいて、東京大学と連携して、
はい、
市民の皆さんの移動調査って3ヶ月ぐらいやったんです。それではっきり分かったことがですね、
はいはい、
ほとんどの方が、うん、あのイオンに必ず週1回以上必ず行ってると。ですから実は今あの延岡の街中のバスって、あのいろんなところをぐるーっとこう遠回りしていくコースが多いんですけど、イオンを経由して放射状にバス路線作った方がいいというのは実はデジタルの分析によって分かってきまして、だから例えば南の方から北の方に行きたい方も場合によって一旦イオンで乗り換えしてもらって行くと、そうすることによってあの必要なところに行けるということになりますし、イオンさんでこう買い物者が待ってもらうということで、そういう路線の、まあ、新しいスタート、再スタート、これコロナの時もやったんですけど、コロナの時、はい、なかなかあの、ね、動けなかったんで、
体質がねなかなか、
はいはい、で基本的にですね、1時間に1本通るんですけど、
はい、
1時間1本ってあの、例えば1時間に1本のやつで乗って、例えばイオンに行かれますよね、
はい、
そしたらあの帰るのは1時間後、つまりそのまたが何て言うんですか、2時間ご自分が利用したいのは1時間、はい、例えば乗ったら2時間後ということになるんですけど、うん、例えばイオンさんの中だったら2時間以内だったらすぐ帰れるバスが来るとかです、
うん、
そういうことで本数ももう時間がよはっきり読めるように、このバス系だったらあの必ず何時何分というか30分とか40分というか、はい、そこだけ覚えてれば次のバスは何時だなってすぐ分かるような、
便利ですね、
はいはい、
予定が組みやすいですね、
はい、思いますね、はい、はい、ですので、そういうことでぜひ街中北部循環バスと南部循環バス、はいはい、ぜひあの1月6日からですね、ご利用いただきたいと思います、
はいはい、
でそれからですね、あとあの SDGs っていうとやっぱりあの海外あの地球に貢献するということで、
はい、
特にあの紛争地域 の例えば医療とかですね、
はい、
人命救助というのが大事だと思うんですが、あの2月にですね、国境なき医師団っていうあの世界的なあの NGO があります。これあの1999年に実はあのノーベル平和賞も 取られた団体なんですけど、そこでですね、もう5回ぐらい医療活動をやっている、マセさんという形に、はい、方にですね、はい、延岡で講演していただくということもやりますので、これまた詳しくは直前になったらお知らせしたいと思いますが、はい、そういうことでぜひ皆さん多くの方来ていただきたいと思います。このマセさんと言いますか、マセ君、実は私の高校の同級生なんですけど、
は
い、慶応大学出て、はい、日本石油という石油会社に行って、はい、で実はシンガポールで石油の売り買い毎日やって、まさに世界のビジネス最先端で働いて、でその間アメリカの大学院も留学してっていう男だったんですけど、国境なき医師団の存在を知って、40歳の時にその自分は世界に貢献したいということで、そのビジネスマンの仕事を辞めて、で愛媛大学の医学部に入り直して、で今その長野県でお医者さんしながら、はい、国境なき医師団の医師ということで、例えば南スーダンとかですね、はい、そういうところで活躍しておりますけども、
お聞きしたいです
ね。そういうお話聞くとですね、多分特に高校生の、高校生とかでなんか勉強しろって言われるんだけど、自分は何のために勉強してるか分かんないっていう時に、このお話を聞いていただくと、多分自分の やってることやりたいことに近いかもしれないと思います。2月の15日の土曜日ですけど、はい、ぜひ2時半から野口県、はい、野口北川記念が来ていただきたいと思うんですけど、はい、そういう意味ではこう自分が何をやりたいのかなかなか見つけられないという人にもですね、はい、例えば看護師さんだって、はい、あるいは事務方の仕事でも国境なき医師団で活躍できますので、はい、そんな話もしてくれると思います。であとですね、これ面白いんですけど、実は国境なき医師団さんのワークショップっていうのがあって、はい、例えばジャングルで毒蛇に噛まれたらあなたどうしますかとか、
どうしよう、どうしよう、
みたいな感じじゃない、
どうしよう、
そういうのがあって、で、はい、要はそのサバイバルの力を、皆さん つけましょうみたいな、そんなゲームも、
いや面白そう、はい、これ、はい、
なんかこうワークショップでね、はい、ちょっと真面目な話ということだけじゃなくて、はい、ちょっとこう半分楽しいけど実は実話に基づいたワークショップもできて、あ、サバイバルするってこういうことだなみたいな、はい、そういうのもこう学べる、体験できる、それが2月15日に、はい、ありますので、
面白そう、
はい、もうぜひ参加していただきたいと思いますけど、はい、ある意味その何ていうんですかね、例えばビジネスマンとして活躍したいっていう高校生の方にとっても、国際的に活躍するビジネスマンってどういう人なんだろうって、はい、目の前に見てもらって、どんどん質問してもらって、やっぱりもう自分の将来をね、はい、描いていただく上でぜひ参加してほしい、
そう触れてほしいですね、はい、その考えとか、はい、その、志みたいなものですよね。
そう
ですね、
はい、でそれ実はちょうどその2月15日って今申し上げましたけど、はい、その時期がですね、毎年恒例のアウトオブキッザニア、
来ましたか、
インドベオカ、これの時期でもありまして、はい、もう毎年毎年2月にですね、はい、アウトオブキッザニアということで、延岡にキッザニアがやってくるということで、はい、2月15日と16日ですね、はい、行います。いろんな職業を子どもさんたち体験できるんですけど、はい、これもうすぐきちんと発表しますけど、お申し込みは何月何日の朝9時からとかって決めますので、はい、その申し込みの時からお申し込みいただいて、これすぐいっぱいに埋まっちゃう
っていうのもあるんですけど、
はいはい、で実はですね、2月の15、16ってアウトブキッザニア以外にも、はい、市役所の周辺、あるいはその野口下川記念館などでいろんなイベントやってますので、例えばもういっぱいになっちゃったっていう人もですね、諦めずにこの SDGs の関連のイベントいろいろやってますので来ていただいて、で実はアウトブキッザニアってハローワークみたいに求人が時々出るんですよ、はい、実は予定してた子供さんが
見たことある、
残念ながらインフルエンザで休んじゃった、今一人空いてますとか、イベントに来ていただいて、
あ、
空いてると思ったら申し込めますので、
そういうのもありますよね、はいはい、ホワイトボードで貼ってました、
ハローワーク、臨時ハローワークができますので、はいはい、ぜひ本当にそれじゃあとにかく来ていただいて、はい、いろんなことを知ったり体験したりということで、この2月15、16、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。
チェックですね、
はい、やっぱりそのね、働きがいもある街に住み続けるということも SDGs の大事な目標でもありますので、そういう形でやっぱり延岡でやっぱり SDGs 未来都市っていうのを2月の15、16でぜひ実感してほしいな、でそしてまたいろんなまたアプリなども知っていただいて、また行動につなげていただきたいなというふうに思っています。
ね、盛りだくさん
ですよ、はい、盛りだくさん、もっと盛りだくさんなんですけどね、
このツールド九州なんですけど、はい、本当に自転車って見直されてて、はい、デンマーク、その、まあ、国際的に幸せだっていう風な自分たち国民を思う、その世界第2位ですかね、あそこはもう普通に自転車なんですよね、で自転車の方が早く着くんですよ、目的地に、だからその自動車レーンと自転車レーンがあった、自転車レーンがすごく広くって、はい、自転車レーン用の信号があったりとか、はい、でやっぱりこう
自転車で走るということは気温も分かるし、あと街並みも分かるし、すごいいいですよ ね、
そう思いますね。
これがツールドが来るってすごいですよね。
ツールド来る人本当にすごいんですよ。すごい。あとそれと別に、はい、今年の3月からあのツールド日報っていうのを始めて、はいはい、これはですねレースじゃなくて、あの楽しいツー、うん、あのサイクリングなんですけど、
方法ってのは日報ですか、はいはい、
あの延岡と佐伯の間を自転車で移動するんですけど、あのポイントポイントで美味しいもの食べたり、美味しいもの飲んだりということをしながら、はい、あそういうあのツールド日報ってまた楽しい、これはレースよりはこうちょっと、うん、あの柔らかい感じですね、はい、そういう感じで、は
い、
だからこう本格
季節もいいですね、3月ですが、
はいはいはいはい、はい、本格コースと、あとその楽しいコースと、二通り自転車関係もあるということで、はい、ぜひ多くの人たちにご参加いただきたいと思います。
そして循環バス。
はいはいはい。
このね、うん、あの、伊予延岡を月にした。
そうですね。
うん、北部南部と。北部南部と、うんうん、するのも、本当にあの、分析されたっていうのも大事ですよね。
そうですね。
それを元にというか、ね、
はいはいはい、
たくさん、駅じゃない
ですか、はい、バス停ですね、
がたくさんあります、
はいはい、これ病院のとことか、うんうん、スーパーのとことかですね、はい、
これはなんかホームページとか見たらわかるん
です、はい、そうですね、はい、うん、はい、あのまたあの公表していきます、
公表して、はい、ずんと細かいですよね、たくさんね、
はい、あの料金がですね、またあの安いくてできるだけ努力しようということで、はい、中学生以上の方は200円、うん、で小学生の方は100円、はい、であの小学生未満の方は無料と、であと1日フリー券っていうのをもし買っていただいても、うん、中学生以上は500円、ということで小学生の方250円ということで、ですから1日フリーでもあのそんなにあの家計に負担かかないようにしますので、
青春切符みたいな感じですかね
だからそれでマイカーからちょっと離れていただくっていう経験を積んでいただいて、
そうですね、
あいいんじゃないっていうふうに思っていただきたいんですよね。
そうですね、日常的に、
そうね、はい、そうバスとかさっきあの自転車もそうなんですけど、はいはい、どうしても宮崎県民って移動手段車だけじゃないですか、それをその選択肢を設けて、それが楽しいとか、あなんかいいなっていう風な機会の提供ってすごい大事ですね、
は
い、
でちょっと歩いてみると慣れると、あんまり大した今日じゃないなとか考えてみたら、子供の時昔これぐらい歩いてたよねと、
そうですよね、
ということで、ね、それがまあある意味 SDGs ですよね、うん、はいはい、
ちょっと買い物行くだけで自動車とかね、
は
い
は
い、
今ね
今ね歩けばいいのに、うん、なんかでもそれがね、はいはいはい、こうなんだろう、あの楽しみながらこう経験値としてまたアップしていくとですね、はい、面白いね、ことがね、なんかそれが当たり前になってくると、新しい形で、ね、生活がスタイルがですね、はい、生まれるんじゃないかなと思います、はい、そして国境なき医師だ、
はい、40歳になってからガラリと転職してお医者さんになるっていう人生の進路だってあるし、現にそんな大人もいるしっていうことも同時に知ってほしいし、
だから子供だけではなく、こう中高年の皆さんにもぜひね、はいはい、聞いてもらいたいという
か、これからもまたねチャレンジ、はい、第二のチャレンジとかね、
いくつになってもチャレンジできるんだって、
はいはいはいはい、それもある意味 SDGs 的なね、話だと思いますけどね、はい、
ワークショップもね、毒蛇わからない、どうしよう、はい、どうしよう、噛まれたらって、
はい、
ぜひ
ぜひ、でもね、あの本当に私もあの生の話聞いたんですけど、もうね面白い話で、もう腹抱えて笑うような話が現地でいっぱい起きてるっていうの
そうなん、
はい、
まあ、
そんな、なんかすごいですよね、あの、まあ、あんまり話しちゃいけないですけど、例えばですね、あのこう日本からお菓子が届けてもらうとするじゃないですか、はい、でお医者さんがこう、ね、友達から送ってもらったなって引き出しに入れてるじゃないですか、翌日みんななくなっちゃって、みんな勝手に食べてるなんか上司のものも私のものみたいな、そういうことはもうたくさんお話があると思います
、もう関係性の質がすごいいいんでしょうかね、こうみんなの、
そうですね、
ジャイアンじゃない、ジャイアンじゃないかジャイアンだけど、でもちょっとでも関係性がすごくいいんでしょうね、はい、そうね、
あとなんかその面接に受けてきた方が、やっぱ現地の方で、あの私看護師さんですって言うんですけど、ちょっとやっぱ実技で、あのちょっと腕に注射打ってごらんと試しにって言うと、あこれそう嘘だなという、だから本当にこうなんかダメ元で手あげちゃおうみたいな人いるらしくてです、
ね、いるんだ、すごい、
なんか履歴書の写真はヨーロッパ人っぽい写真なのに、はい、どう見ても違うよねみたいな人が、
どういう、
ああバレちゃいましたかみたいな人とか、なんかそういうの聞きましたけど、そういうなんかこうそういうお話もあると思いますし、一方でやっぱりあの紛争によってですね、本当にあの尊い人命が失われているという今の現実ですよね、本当にあの私たち声を上げていかなきゃいけないということも当然大事なメッセージとして、あの彼があの身をもって伝えてくれると思います、
はい、はい、 キザニア来ました、
ね、人気ですね、
人気ですね、
大人気で、
大人気で、申し込みがスタートしたらぜひもうすぐ埋まっちゃうというぐらいのね、うん、はい、大人気なので、これもね、はい、文化になってますよね、延岡ではですね、
はい、はい、もう定着してきますので、はい、ぜひね、子供さんの将来のね、うん、頭に向けたこうね、体験としてということで、
ぜひ楽しんで、
非常に盛りだくさんです、
はい、はい、
じゃあそれでは読み上げ市長2曲目お願いします。
はい、はい、2曲目ですけど、あの愛さんの Not So Different という曲、これまさにあの国境が違っても宗教違っても肌の色が違ってもそれほど違ってないよねっていう話から、やっぱりそういうこうなんていうんですか、外見とかじゃなくてやっぱり人間中身でお付き合いしていくことが大事なんだよねっていうことをあの語ってくれてる歌だと思います。で、あのこの歌って結構あのまあご存知だと思うんですけど、結構世界各国でフィーチャリングしていろんな言語で歌われてるっていうことからしても、あの世界共通のですね価値っていうのを歌ってくれてるんじゃないかなと思いますので、あの今日のテーマにふさわしいと思って選曲してみました。
はい、はい、お願いします。
お伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル、清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
はい、今回はですね、延岡市の読山市長をですね、はい、ゲストにお招きしまして、はい、2024誰一人取り残さない SDGs 未来都市延岡の実現に向けてというテーマでお話をお伺いしているところなんですけど、はい、もういろんなね、うん、お取り組みがあって、もう全部一つずつね、やっぱりお聞きしていくとですね、長くなってしまうので聞きたいですよね、
はい、ぜひね、多くの方に使っていただきたい、はい、参加していただきたい、
うん、はい、そうです、
そういうものがたくさんあります。
はい、ありがとうございます。ではですね、今、まあ、ずっとそのなんていうんですかね、真剣にというか大事に取り組まれているところのものをさらに、進化していくということでですね、はいはい、延岡市では全ての市民が年齢や障害の有無に関わらず安心して暮らせる社会づくりを目指しているというふうなことをですね、まあ、どの町もそうですけど延岡市もそれを一生懸命されていると、はいはい、でこのインクルーシブ包括的な視点を取り入れた福祉の取り組みについてぜひお伺いしたいなというふうに思っています。お願いしていいですか。
は
い、
あの延岡市はですね、昨年からスタートしたんですが、4年間で障害者雇用を倍にしようということで取り組んでいます。実は4年前がだいたい働 いている障害をお持ちの方が600人台だったんですけど、実はいろいろ調べてみますと、延岡市より人口が少ない町でも1500人以上働いているとか、あるいはあの鎌倉市っていう神奈川県の鎌倉市、延岡よりちょっと人口多いところなんですけど、2000人雇用あの目指して実は実現しているということだと考えまして、まず倍にしようということで取り組んでまして、いろんな事業所で障害者の方雇用を増やしていただく上で の, あの補助制度なども設けまして、今着実に増えています。であとですね、延岡市としてあのワークステーションというのを設けまして、市の仕事の中で例えばデータの入力ですとか、あの書類のスキャナーで読み込むとか、いろんな業務をですね、障害をお持ちの方にあのお力いただいているということで、8人ほどおられたと思うんですけども、そういうことで、活躍していただいていると、そういうことでやっぱりあの障害のある方もない方も、あの全ての方々が共に社会を作ってまた活躍をしてもらおうというふうに取り組みます。でそれからですね、松山町に県の支援学校跡施設がありまして、あそこを有効に活用してですね、そこで例えばあの IT スクールみたいな、あの IT っていうとあの障害ある方もない方もこれからもどんどん身につければお仕事どんどんチャンスが広がる、活躍のチャンス広がりますから、そういうところもあの誘致したり、あるいは学んだりしてですね、あのそういう小あの IT スクールもあれ呼んでこよう、あるいは医療事務のスクールも呼んでこよう、そして障害ある方もない方も活躍していただこう、さらにあの支援学校の後なので教室がいっぱいあるので、そこに企業さん入ってもらって、実際障害ある方も活躍してもらうというような、そんな場所に雇用を生む場所にもしていこうということで、若い支援学校跡地を、医職職住と言われるんですが、医職住という言葉に医療の医を加え、またお仕事の職を加えて、医職職住、こちらまででつながる安心創造拠点、こういうものを作っていこうということで、これもあの基本的な考え方というのをパブリックコメントして案を広く公表してまとめてるんですけど、あのまた来年度に向けて具体的にあの改修工事費が今いくらぐらいになりそうかとか、そういうのもあの検討して、また市民の皆さんにお知らせしていきたいと思いますが、そういう形でやはりあの全ての方がですね、本当にあのお一人お一人素晴らしいものをお持ちなので、それをこう発揮していただいて活躍していただくように、また安心できるようにというですね、あの場を作り、また延岡はそういう街にしていこうということで、あの今取り組んでいるところであります。
この、延岡市障害者雇用奨励保障助成金ですかね、これはどういうふうな仕組みなんですかね、
例えばの、企業さんとか、あるいはの就労支援事業所と言われているところが、あの障害をお持ちの方を雇用すると、あの月額例えば2万円あの毎月補助しますとか、延岡市が1万円補助しますとか、こういうこと、こういう制度なんですけども、そうすることによってどんどん雇用を増やしていただきたいと。で今あの全ての分野で人手不足っていうのは大変深刻なんですけど、ただ実は障害をお持ちの方ってすごく能力高い方たくさんおられるので、あの逆に言うとそういうあの多くの企業さんにもそういう意識も持っていただいて、本当にあの共にやっぱりビジネスを成り立たせようみたいなですね、そういう視点も持っていただきたいなっていうこともあって、こういうあの雇用の奨励補助金っていうのを設けているところであります。
中小企業さん、あと A 型事業所、B 型事業所、それぞれ金額は違いますけれども、雇用することによって、そのハードルを低くする感じですね。雇用することへのハードルを低くするようなイメージですよね、これはね。本当に強みはありますよね。障害を お持ちではない、それに関わる誰、それぞれが強みがあって、それを見出してそこであのお仕事をしていただいたりとかっていうことの、あと、そこにいるっていうことを知る、その誰一緒にその場に職仲間としていることによって豊かさ、人としてのその深みだったりとかっていうのが培っていう、私これある会社様で、いろんな人がいるからこそ学び合えるってことを聞いたんですよね、そういった事業者さんが増えていくといいですよね。
そうですね。であとどうしてもですね、例えばあの精神障害をお持ちの方とか、なかなかあの人間関係がうまく作るのが苦手だという方の場合、お仕事をスタートしてやっぱりこうちょっと休んでしまうとか、あのそういう時時期が来るんですけど、その時にサポートするっていうことでの経費もかかるので、逆に言うと補助制度を有効に活用していただいて、本当にあの会社が、会社全体としてですね、そういう方が活躍できるように、またあの職場作りもしていきたい、いただきたいなと思います。
ね、この E 職職住のごちゃ混ぜでつながる安心創造拠点、これもね、リアルな場所があるっていうのもね、そこなんですよね、
ちょうど延期図がすぐそばにあるんですけど、延期図ってですね、できた時点で九州で初のインクルーシブ遊具を備えてたんですよ。インクルーシブ遊具というのは障害があるお子さんでも遊べる遊具ですけど、今はもう九州各地できているようになりましたけど、当時は延岡が第一号だったんですけど、そういう意味ではすごく考え方が共通しているので、はい、そしてまた子どもたちもそういう大人の方と接しながら、やっぱりその共生社会っていうのを子どもの時から意識持ってもらいたいということで、だからそういうこう延期図と地続きっていうのもすごく大事な場所だと思いますね。
地続きすごい大事なキーワードです ね、はいはい、すね、空中じゃなくて地続きなんですよね。なんかそれはいいですよ、リアルな場が地続きで人がつながっていくという、はいはい、でそれが子供の頃から当たり前になっていくっていう、はいはいはい、
そうですね。
うん、
あとさらにとですね、今はこう人口全体が減っちゃってて、うん、なんか人口減る、どうせなんか全ての売り上げも減る、うん、なんかダメだみたいな悲観論も強いですけど、そうじゃなくてやっぱりみんな一人一人生き生き自分らしく生きるっていうことが実は目標なんだ、本当に価値なんだっていうのを感じた時に、うちの街づくりもそうだと思うんですよね。人口の増減とか数にとらわれるんじゃなくて、やっぱりみんな一人一人希望を持って暮らせるっていうんですかね。まあ時代劇の言葉なんかでも、誰が見てなくてもお天道様はきっと見てくださる、おそらく日本人ってそういう価値観で頑張ってきたと思いますし、そういうようなやっぱり街にしていくっていうことが街づくりの目標だと思うんで、ちょうど令和8年度からまた10年間の初期総合計画作るんで、はい、来年また本格的に改定作業やるんですけど、そういう意味ではこう希望のあふれる街づくりっていうことにもつなげていこうということで、ちょうど東京大学の源田裕二先生という方がいらっしゃるんですが、その方にもしっかりご指導いただいて、希望学っていう学問を作った人なんですけど、はい、今東京大学の副学長をされてるんですけど、ね、そういう方にも積極的に関わっていただいて、本当にみんながこうやっぱり頑張っていればきっといいことがあると信じてですね、暮らして信じて学んで信じてお仕事できると、まあ、そういう街づくりしていくということ、ね、まあ結局そういう意味では障害をお持ちの方ももちろんそうですよということで、はい、努力していきたいと思います。
みんなそうですね、共にね、
はい、はい
はい、本当にそういいですね、はい、なんかますますの描画面白くなりそうですね、
そうですね、
はい、
まあ、こうね数字に一喜一憂しないというのは、もちろんね、人口減少に歯止めかけるって大事ですし、やっぱり県外に出ていった若い人たちも帰ってきてもらうということで、まあ奨学金の返還補助とかもやってますが、はい、それはそれでやるとしても、もともともっと大切なことってなんだろうっていうのを今年来年考える時期かなと思った時に、やっぱり私はこの誰が見てなくてもきっとお天道様が見てくれるって言った類のフレーズが意味するものとか、やっぱりこう頑張ってればきっといいことがあると信じて頑張るみたいな、学ぶみたいな、そういうことがやっぱり延岡のその哲学みたいにね、していくってことがすごく大事だと思って、それ同時に SDGs の理念とすごくつながる話だと思いますね。
確かに。さあラストナンバーね、もう流れております、はい、USA for Africa で We Are the World、 市長これは、
はい、まさにさっきはちょっと国境の騎士団の話もありましたけど、やっぱりその自分たちの活動が世界ともつながるよねっていうふうに、特に若い世代の人にも感じてもらいたいと思いますし、やっぱり例えばこれ We Are the World って歌手の方々が自分ができる貢献ということで、みんなで曲を作って歌って そして寄付したってあるんですけど、やっぱりね、芸術家の方もできることを実践してるっていうこと、これがまた我々が、じゃあ私たちは何ができるのかなみたいなのを考える一つのこうきっかけにしてもらえるかなと思うので、ちょっと最後この曲リクエストさせていただきました、
はい、すごい大好きな歌で、この曲、南波さん今回いかがでしたでしょうか、また今日もちょっとあっという間でまだまだというところ
ね、本当まだまだ、はい、語り尽くせないところがあると思うんですよね、本当、はいはい、お天道様が見てるって、これ我々日本人がですね、本当に何だろう、今まで受け継いでいた言葉で、誰が見なくても猫が見ているっていう、だからどうしようかっていう風な、とっても私は大事なフレーズだと、確かにそうだなと思ってるんですよね。で本当に SDGs っていうキーワード、不安がねどうしても大きい、例えば気候変動だったり人権だったり紛争だったりいうようなものがあるけれども、ただ人の力を信じられるっていう、この社会を信頼したいっていう、これが多分機動力となって、持続可能な社会、今日よりも明日がいいよねって思えるような未来に私たちが作っていくんだなっていうことを、それをやっぱり今日市長から学びましたね。
やっぱりね、一人で作れない、みんなで作るものは、一方で一人一人がそういう意識持ってるから、他の人にもそうだねって共感が広がるみたいな、一人 ずつが大事だし、みんなが力を合わせること大事だしみたいな、そんなことなのかもしれないですね。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子、そしてゲストは読山洋二延岡市長でした。はい、
そして SDGs コミュニケーターの南波優子でした。はい、今日皆さんありがとうございました。
皆さんどうか良いお年をお迎えください。
ここから SDGs。 この番組は株式会社グローバルクリーン、株式会社池上連立、延岡市の提供でお送りしました。